小沼誠也のオーディオセミナープロセールスラジオ。この番組は一般社団法人プロセールス協会がお送りします。
皆さんこんにちは、小沼誠也です。さあ、今回のオーディオセミナーのテーマは成果の出る営業組織と崩壊する営業組織の違いということでお届けをしていきます。ぜひ今日の内容も皆様の営業活動に生かしていただければと思います。さて、今回成果の出る営業組織と崩壊する営業組織の違いというテーマなんですけれども、少し強烈なタイトルではあるんですけれども、一体どういうことなのかということなんですけども、皆さんですね、実際にこうセールスをしている中で一体今どういう、営業組織というものがある種こうメジャーになっているのかということについて少し解説をしていきたいんですけれども、これはアメリカから入ってきた考え方で、直近の営業組織の中では営業という機能が最適化されています。どういうことか。例えばマーケティング、いわゆるリード、見込み客を獲得するマーケティングという部署があり、そしてそのマーケティングで得た見込み客を確実に商談につなげるというインサイドセールスというものが2つ目のフェーズとしてあります。そして3つ目としましては、そのインサイドセールスが確実にパスした商談というものを決定する、クロージングするですね、これをフィールドセールスと言ったりします。そしてまたフィールドセールスがしっかりと商談においてご制約いただいた後にお客様の成功を実現する、お客様の望ましい状態を実現するためのカスタマーサクセスといったものがあります。マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセス、こういった機能が営業において機能の最適化ということでアメリカから持ってこられて、今多くの企業の中では、あるいは直近のスタートアップとかですね、そういった企業の中ではこの営業組織というものが取り入れられているということです。考えてみれば当然のことですよね。これをすることによって営業の機能として最適化されるわけですから、メリットとしては大きく2つあります。1つは当人ですね、当人のその担当者ごとの強みが明確になっていくので、その機能最適化に合わせて当人の強みが最大化されていくわけです。例えば以前の営業という組織の中ではマーケティングも自分でして、つまり見込み客を集める活動も自分でして、商談をするために自分のアポを取るのも自分でし、でアポを取った後の商談の制約も自分でし、かつ場合によってはお客様にその後伴走するということも営業一人一人が担当していたという時代がありました。確かにこういう時代もあったんですが、この営業組織の中をしてしまうと残念ながら営業というものの機能が最適化されないために、実はマーケティングが苦手なんだけれどもずっとマーケティングをしていたり、フィールドセールスが得意なんだけれどもインサイドセールスをしなければいけなかったり、こういったことが起きてしまったわけですね。なのでこういった営業の機能を最適化していこうと、こういうことが起きてきたわけです。これによって営業の機能が上がり、そしてまた先ほど申し上げたように当人の強みが最大化されることによって、どんどんどんどん本人がインサイドセールスであればインサイドセールスのプロフェッショナルとなることができ、かつフィールドセールスであればフィールドセールスのプロフェッショナルとなることができると、こういったメリットがたくさんあったわけですね。二つ目のメリットとしては、フェーズごとのプロセス管理が細やかにできるということです。フェーズごとのプロセス管理が細やかにできるということはどういうことかというと、例えば、すべてのプロセスをもし皆さんが一手に引き受けていると思ってください。どうでしょうか？一つ一つ細かくフェーズの管理をして、細かく細かく見ていくことはできるでしょうか？ちょっと難しいですよね。例えば、フィールドセールス。要は商談のセールスということを考えてみたときに、例えば法人の案件、B2B の案件であれば、1回の商談で決まるということはほとんどありません。例えば、お客様のニーズをヒアリングできているのか、よく営業の世界ではバントなんていうふうに言われますけれども、予算はしっかり聞いているのか、決裁者は誰なのか、ニーズは何なのか、そしてあるいは競合というものはどこなのか、こういったことがですね、把握できているかどうかといった条件の定義があったりします。またそれだけでなくて、自分たちが見積書を提出したのかどうか、まだなのかといったように、いくつかのその商談の中においてもフェーズがございます。そのフェーズというものをしっかりと見極めるということがやっぱり一人の営業担当では大変ですよね。ということで、このように機能を細かく分けることによって営業担当が細かくフェーズを見ることができる。なぜならば自分の担当している部署、自分の担当している関係している営業プロセスにおいてのフェーズなので、 比較的細かく見ることができやすいということです。つまりこの機能最適化をすることによって当人の強みが発揮されていく、まあ、つまりそれに特化されて発揮されていくということと、フェーズごとの細かなプロセス管理ができるということが得られるわけです。ではこの機能最適化、つまりこういう営業組織を作ったところでこれが 100% いいのかどうかということです。 100% いいのかどうかというと、実はそうではありません。まあ、物事には全て 100% いいということはなかなかありませんよね。もちろんこの機能最適化をした営業組織においても残念ながらデメリットというものがあります。一体それは何でしょうか。結論から言うと、部分最適が起きて組織の分断の恐れが発生するということです。先ほどのマーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセス、この4つの営業、この営業のプロセスのことをパイプラインと言ったりしますけれども、このパイプラインを眺めてみたときに、例えばあなたがもしインサイドセールスだったらどう思うでしょうか。やっぱりリードですよね。リード、反響のある見込み客の対象となるようなリードというものをたくさんパスしてほしいと思いますよね。一方であなたがフィールドセールスだとどうでしょう。フィールドセールスだったらたくさん商談のアポが欲しいと思いますよね。質の高い商談のアポが欲しいと思うんです。でも一方でインサイドセールス側からすると、何でもかんでも商談を送ればいいわけじゃなくて、やっぱり質の高い商談を送りたいんですから、そうするとある程度選ばざるを得ません。でもフィールドセールスはたくさん商談をくれと、じゃあたくさん商談を送るとですね、今度は全然もう商談のレベルが低いから、もっともっと質のいい商談をくれと、まあ、こういうふうにですね、最適化をすることによって分断が起きるんです。これマーケティングも同じですね。マーケティングもインサイドセールスからもうたくさんリードをくれと言われます。でも同じようにリードをたくさん取ったところで、この広告費が上がったら意味がありませんから。いや、そのリードをたくさん欲しい気持ちはわかるけど、僕らその広告費も含めて最適化をしようと思ってるんだと、まあ、こういう意見の対立が起きるわけです。で、これをこのままにしてしまうと何が起きるかというと、組織が分断します。つまり自分たちの部署とか自分たちの機能の最適化でいいと、こういうことが残念ながら起きてしまうんです。実際に営業組織の中でもこういった分断が起きてですね、なかなか対立が深まってしまって、結局組織がうまく機能しないということがたくさんあります。つまりメリットもたくさんあるけども、この成果の出る営業組織の中で機能最適化をすることによって、実は分断もたくさん起きてしまうということがあるということです。ではどうすればいいのか。結論から申し上げると、私はこの成果、機能を最適化することによって成果を出すという営業組織のあり方は間違ってないと思ってます。しかしそれだけでは足りない。何かというと、必要なのは機能横断的なセールスダイアログが必要であるということです。セールスダイアログとは対話です。ダイアログとは対話ということを言いますけれども、この対話の時間というものがとっても大事なんですね。このセールスのパイプラインにおける対話というものを徹底的にすることが大事であると。例えばカスタマーサクセス、これはお客様、実際にお客様になっていただいた人がどういう悩みとかどういう課題を抱えているかということです。私どもの会社でいうと、営業研修や営業コンサルティングに入った、実際その営業研修や営業コンサルティングに入ったお客様がどういう悩みを抱えているのか、どういう営業課題、実は本質的な営業課題を持っているのかということを把握しているのは、これカスタマーサクセスの皆さんです。その情報というものを自分たちの部署、自分たちの機能だけに留めておくんじゃなくて、しっかりとフィールドセールスにパスしてあげる、あるいはインサイドセールス、マーケティングにもパスしてあげる、こういうことが大事なわけです。またはフィールドセールスの皆さんに関しても、フィールドセールスの皆さんがインサイドセールスの、つまりアポを取ってくれる、商談のアポを取ってくれる皆様に対して、実は最近フィールドセールス、実際の商談をしたお客様の中ではこういうニーズが高いとか、こういう課題を抱えてるとか、マーケティングにも同じですね。こういうことを抱えてるお客様が多いから、マーケティングの打ち出し方とかキャッチコピーとかオファーとしてこういうものを提供したらどうでしょうか。こういうダイアログですね、こういう対話が生まれるような場を作ることがとっても大事だということです。そうすることによって活性化がし、かつお客様の情報というものを交流が生まれますので、より強固な営業組織ができるということです。気をつけていただきたいのは、営業機能を最適化し、そこで本人の強みを発揮していく、 当人の強みを特化して磨いてですね、そして細やかに管理をする、とっても大事です。しかし分断の恐れが起きるということはぜひ注意していただきたい。特に経営者や営業のマネージャーの方、注意をしていただきたいと思います。また営業のキャリアアップとしてもですね、この考え方は使えます。例えばインサイドセールスのキャリアアップの次の形としてフィールドセールスがあるといったようにですね、営業それぞれの機能がキャリアアップをすることによってどんどん営業の横断的な力が身についていく、こういうキャリアパスの設計についてもこのパイプラインと呼ばれる営業ラインの考え方は活用できるのではないかなというふうに思っております。ということで、ぜひあなたの会社でもですね、この機能横断的なセールスダイアログをしっかりと設けて、またもしですね、営業担当が1から10まで全てやっているんであれば、少し機能を分けてもらって、先ほど横文字でマーケティングからカスタマーサクセスということをお伝えしましたが、これを自社の組織に合わせていただいて、少し営業というものを機能を分けていただいて、この機能最適化ということを図った上で取り組んでみていかがでしょうか。ということで今日はですね、成果の出る営業組織と崩壊してしまう営業組織の違いということでお届けをしました。ぜひ参考にしてみてください。ご清聴ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。プロセールスラジオでは質問を受け付けております。プロセールス協会で検索し、公式ホームページにアクセス。質問フォームよりご質問をどしどしお寄せください。またメールマガジン、SNS でも情報発信していきますので、ぜひチェックしてみてください。